今夕はイザヤ書の6章を見てまいります。ここに私がおります、私を使わせてくださいとイザヤが主の召しに改めて答えた有名な箇所です。改めてこの章全体から困難な使命への再証明というタイトルで見てまいります。では、短い箇所ですので交互に、前節拝読いたしましょう。イザヤ書第6章1節から13節は一緒にお読みしましょうね。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。彼は私の口にそれを触れさせて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。すると主は言われた。行ってこの民に告げよ。聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るなと。私が主をいつまでですかと言うと、主は言われた。町々が荒れ果てて住むものがなく、家々にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。一緒に、はい。そこにはなお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。しかし、切り倒されたテレピンやカシの木のように、それらの間に切り株が残る。この切り株こそ聖なる末。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。主はこのユダが困難に陥っていく時に、イザヤを改めて召して、困難な働きへと召し出していきました。終わりの時代が近づいている今、だんだんと世の中が悪くなり、また人々が福音に耳を傾けなくなる時代です。どうかその中でも一人でも多くの方が救われるように願っておられる主の御心をなすために、私たちを改めてあなたの召しに立たせてくださいますようにお願いいたします。この箇所をどうか私たち自分自身に 語られた言葉として受け止められますように。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書は冒頭にありますように、ウジヤ、アハズ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に書かれました。イザヤ書の、この7章に入って行きますと、次の章ですね、有名なインマヌエルの予言が、始まりますけれども、それまでは順番に書かれたとするならば、イザヤはすでに預言者としての働きを始めていました。冒頭にこうありますよね、イザヤ書の一章に、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであるとある通り、四代の王にわたって、長い間預言者として働いた、イザヤです。そして、彼が、この六章の幻を見た時には、彼は神殿にいました。彼が神殿に仕えていたということ、それは彼が祭司であることの証拠でもあります。冒頭の6章の一節の、ウジヤ王が死んだ年にという言葉は、大変重い困難な状況を表しています。ウジヤ王は長い治世を重ねて、ユダを祝福に導いた王でした。しかしながら晩年に、彼が強くなり、また豊かに国がなった時に、彼は野望を抱き、祭司たちがなす主の宮の務めも自分のものにしたいと言って、祭司たちの注意も聞かず、勝手に祭司しかやってはいけない、主の前に香を焚くという働きを強行しようとしました。主はその高ぶりを見て、彼をサラートにしました。彼は汚れたものとされたために隔離されて行きます。高ぶった、また欲張ったゆえに、今まで祝福された働きさえも失うことになりました。主の御心を求めてきて仕えてきた、そして祝福をいただいたはずなのにです。そして、アハズは、病の中隔離されている中で、王子のヨタムが、まだ王が存命中は摂政として、王の代行をしていました。でもこの祝された王の不信仰による挫折は、国の、信仰の歩みに大きな障害となりました。リーダーシップを、特に霊的リーダーシップを、王自ら罪を犯したことによって失ってしまったのです。そして、残念ながらヨタムはウジヤほど力あるものではなく、信仰に立ち真面目な王でしたけれども、民を力強く導くことはできませんで、ウジヤに抑えられていた不信仰な勢力が勢いを盛り返していったんです。 そんな中でついに王が癒されることなく失意のうちに召されます。ということはますます信仰の後ろ盾が失われたということです。ですから祭司としてまた預言者として仕えてきましたイザヤにとってはますます立場が難しくなっていくという時代でした。主を恐れる王でしたら祭司また預言者を尊ぶのですけども、偶像を持ち込む者たちにとっては邪魔な存在ですから排除し、あらゆる点で迫害が厳しくなる状況です。まあ、そんな時に主が神殿で仕える彼に現れました。幻を見たのです。本来天におられる主の王座が神殿に現れたんです。その状況をイザヤはこのように告げています。一節の続きを読みします。私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいた。飛んでいて互いに、こう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。神殿の中にいたのか、また敷地にいたのかは分かりませんけれども、天の光景が目の前に繰り広げられ、長い裾が神殿を覆い、そしてセラフィム、セラフというのが単数形で、セラフィムは一組という意味ですけども、主の御座の上で賛美していました。6つの翼、一対は、顔を覆っていました。それは主の意向が、そして清さがあまりに素晴らしいので、まっすぐ見ることはできないという表現です。また足をまた翼で覆いというのは、まあ、足は地面に触れて汚れやすいとこ、汚れやすいところです。主の前に出るにはこの清い天使でさえ汚れたものである。ですから足を覆いました。そして二つの残された翼で中空を飛び回りながら、聖なると3回繰り返しているのはおそらく 三位一体、父子聖霊の神を表している皆、清いお方である清い神であるということを表しており、万軍の主というのは一切を支配しておられる支配者だという意味です。そしてその栄光は全地全世界に及んでいます。その天使の叫び声はものすごい威力に満ちて、神殿が土台から揺るがされるほどの激しい響きでした。大音響、その元はモーセに率いられた神の民が神の山に近づいた時に地面が揺れて山を揺るがすような威力がこの御使いの声にもありました。宮は煙で満たされたとあります。先にこのソロモンによる神殿が主の前に伝われた時にも煙で満たされて、祭司たちは近づくことができなかったと記されています。ですからそれに囲まれていたイザヤはもう自分は生きていられないと恐れたのです。なぜなら、彼は様々にすでにユダの罪を指摘しなければならないほど自分たちの罪を自覚していました。そして指摘している自分自身も清いものでないことを改めて痛感したのです。ですからふさわしくない自分が祭司として預言者として仕えてきたのですけども、これでもう自分は終わりだと。なぜ主が自分の前に現れたのか、そのことを彼はまだ分かっていませんでした。彼を滅ぼすためではなく、実は困難な働きに向かうイザヤを清め励ますために主は現れてくださったのです。イザヤがもうおしまいだと覚悟したときに声がしました。6節7節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があったと。それは普段は生贄を燃やすために用いられている炭です。それを御使いはこともなげに手で持って運んできました。火ばさみで、人でしたら火ばさみで持って運ぶんですけど、火ばさみで取った燃え盛る炭を御使いは手で持っていました。そして、燃え盛るっていうのはくすぶるじゃないですもんね。火が燃え上がってる炭が 唇に触れたというんです。普通ですとも大やけどですね、唇が焼かれたらもう預言者としての働きができなくなるはずです。イザヤはそれで、あ、これは自分の働きがおしまいだと覚悟したのではないかと思います。しかし、ダニエル の, 友人のシャデラク、メシャク、アベデネゴ、この3人が燃える炉に投げ落とされた時にも大丈夫だったように、彼には何の傷もありません、何の火傷もありませんでした。そればかりか、7節、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。死の前に出て、また死の前で語ることができるようにふさわしくされたというのです。イザヤは何もしていません。罪を恐れて死を覚悟しただけです。しかしそんな、正直なイザヤに対して主は御使いを使わして、咎は除かれ罪も許されたと宣言してくださるんです。ここにキリストの恵みの許し、神様がふさわしくないものを清めてくださること、それが証しされています。こうしてイザヤは主の栄光の中で、これまでと覚悟したんですけど、逆に清めて死の前に立つことができるようにされました。私たちが受ける救いの召し、また奉仕の召しも同じではないかと思います。最初のうちはどれほど恐れ多い奉仕かということをあまり実感せずに仕えてきたかもしれません。頼むからお願いしますよという形でいろんな奉仕に私も最初にお仕えしたのは講演集会でした。話してごらんよと言って、まだ教育受ける前に紙芝居をしたことを思い出します。そのようにして仕えてきたんですけども、改めて、恐ろしい働きだなということを実感して、これでよろしいんでしょうかと自信がなくなったことがあります。でも恩師から私はふさわしくありませんと、恩師に告げた時にですね、じゃあ神学校行きなさいってやっと許しが出たということがありました。神様は恵みによって私たちがふさわしくないものであることを知らせた上で救ってくださり、また奉仕に召してくださることを覚えましょう。さて、次にイザヤがメシに答えた6節から8節のところですけども、この8節の言葉に注目いたしましょう。8節をお読みいたします。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてくださいと。 この主が私はと言って一人称の単数で語り、また次の文では一人称の複数我々と、大変不思議なんですけども、神様は一つでありまた複数であることが表されています。そして誰を使わそう、誰が行くだろうかと、イザヤ名指しでメシはしませんでした。もちろんイゼキエルとかエリミアとか、多くの預言者は名指しであなたを召すと言って、預言者とされました。ただここではすでに預言者として働いてきた、実績も上げてきたイザヤに対して、誰をと、そう告げたんです。それはすでに召しに応えた器に対して、これからの働きはさらに困難な働きです。もちろん強制的に召すこともできるけれども、でも私はあなたに自分から志願してほしい、嫌なら強制しないと、そういう自由な召しを与えられました。イザヤは神様の豊かな恵みをいただいて、もう私は一度死んだようなものですと、そんな私を清め、そして許してくださったあなたに私はすべて捧げて従います、どうか私を用いてくださいと自ら志願するのでした。私たちの奉仕は時にお願いされてすることもありますけども、最も困難な働きは自分の足りなさを覚えますけども、主の恵みに応えて自ら志願するものではないでしょうか。私たちもそのようにしていただきたいです。そしてイザヤはここで大変重いメッシを改めて聞きます。それは困難な働きです。預言者、御言葉を語る者にとってですね、語って答えてくれるっていうのはですね、嬉しい働きで、やりがいがある働きです。しかしユダがますます不信仰に陥っていく時代に、語れば語るほどかえって罪深くなり固くなになっていく、逆効果の反応が起こると。それは形だけの信仰ですとはいと言えても、鋭い主の言葉が告げられると自分自身の嫌なところ、そして自分がなお握っている願いが全部否定されること、それがはっきりしますので、ですからかえって聞きたくなくなる。そのことはイエス様がはっきりと人々の罪を指摘したときに、特に宗教指導者たちに起こったことですね。神様は癒し、また、清め、そして、引き上げるために 罪を除こうと指摘するんですけども、しかし形だけで満足していた民にはそれは忌まわしい教えでした。そして神様は懲らしみを、また滅亡を与えて、彼らが自分たちの罪深さを心から知って、そして心から死に立ち返る必要があることを覚えて、あえて厳しく告げ、民の堅くなさを明らかにし、そして罪が堅くなに支配する状況に追い込んで、そして彼らを砕こうとしておられたんです。でもそれは辛い働きでした。神様はもちろん最終的に救うために扱っていらっしゃるんですけど、いつ果てるかもしれない困難な働きでした。イザヤの時代よりもさらにエレミヤの時代、エゼキエルの時代は困難でした。しかしその果てに、ただ恵みによって救い主を使わすことを主はイザヤにあらかじめ告げました。十分の九が失われ、残された十分の一も失われる、つまり全部失われる、そんな絶望的な状況の中、切り株だけ残って、そしてその切り株から彦星、巻き目のように現れる、それが救い主だと、そのことをイザヤはこれから予言して行きます。民には厳しい罪を指摘し、これから厳しい時代が来ることを予言し、しかしその果てに神様の栄光が表される、恵みのみによる救いが救い主によってもたらされると語っていくんです。イザヤはこのことが自分の生きている時代には成就しないことを覚悟しつつ、この地上では報われない働きに専心してメッシュを全うしていきます。ユダヤの伝説では、このヒゼキヤ王の次に起こった不信仰の王マナセの時代に石のこぎりで引かれて殉教したという記憶が残っています。その真偽は定かではありませんけども、そんなことが起こってもおかしくない時代でした。しかし彼は天で豊かな恵みをいただき、そして報いを受けています。私たちの時代もだんだん悪くなっていきますけども、主の言葉は決して朽ちることなく必ず成し遂げられることを覚えて進みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、自分の罪を気づかされ、そしてそれにもかかわらず主が恵みを持って救ってくださる、また救ってくださるばかりか守ってくださる、恵んでくださる、そのことを私たちが覚えることができますように、そして自ら進んで主の働きに自分自身を捧げることができるようにどうか習わせてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。